ただいまより礼拝を始めます。賛美歌2編の24番を賛美いたします。差し支えない方はお聞きください。賛美歌2編の24番を賛美いたします。ください。では礼拝を始めにあたってお祈りを捧げいたします。天の父よ、暖冬の冬が終わり暖かい春をという時に、また再び冬のような寒さと雪の中、また神奈川県内でも不要不急の外出 自粛要請が出ている中、私たちをこの教会に集を占めてくださり、礼拝を守ることを許された平安、感謝いたします。世界中が、この日本だけではなく世界中が今混乱の中にあるときに、なお私たちが今平安をいただき、この礼拝に預かることができる恵み、決して当たり前ではないことを改めて覚えます。主よ、どうかこの平安をこれからも願わくば、どうか私たちの群れにお与えください、お与え続けてください。私たちが何によって命をいただき、また生き続けていく、生きられるのか、あなたが私たちに必要なさまざまな良いものを備えていてくださることを改めて覚えつつ、また今週一週間も過ごすことを経させてください。また3月も終わり、4月に入ろうとしております。人間のさまざまな思い、また計画予定が今大きく崩れていっている、そのような中にありますけれども、どうか私たち人間の思いよりもあなたの御心がなりますように、またその御心は私たちにとって価値あるもの、平安なるもの、また時に人間には都合の悪いものもあるかもしれませんが、もし御心がなるのでしたら、どうか私たちあなたの御前に喜んで受け入れるものとさせてください。どうかこれからなされることが、どうか慈しみ深いものでありますように、すべての人に憐れみと慈しみをお与えください。これから持たれます礼拝をどうか祝してください。来られない兄弟姉妹が多くおられますけれども、どうか一人一人に慰め、平安、励ましをお与えください。このような中でありますけれども、なおも喜びと感謝を持って4月を迎えるものとさせてください。また願わくば、喜びと感謝と平安のうちに御子の十字架、受難日と、また復活、イースターの時を迎えるものとさせてください。主をどうかこれからも礼拝の時を備えてくださいますように、救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまちまち我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもまさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄と限りなく何時のものなればなる。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書12章20節から36節のまでの前半、新約聖書の192ページ。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従う。 そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人の子とは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。では説教一粒の麦です。と題してお伝えいたします。今日の聖書の箇所はですね、まともに説教すると2時間では終わらないぐらい長くなってしまうものなので、前半の部分26節までに主に絞ってお伝えしたいと思います。この最初のやり取りというのはですね、すごく、ぎこちない、ですね。何人かのギリシャ人が来た。今杉越隊が迫っているという聖書の中の状況ですので、多くのイスラエルの神様を信じる多くの人々が世界中から集ってくる、そういう状況にあるわけですけれども、その中にいたギリシャ人ということであれば、この人たちもまたイスラエルの神様を信じる、そのために、礼拝にやってきたわけであります。けれどもこの後のやり取りがすごくぎこちないですね。まずギリシャ人なんですが、イエス様にぜひお会いしたい。おそらく彼らはただ会いに来た、有名人のイエス様だから会いに来たということではなく、イエス様をメシアとして信じていたから会いに来たということが言えるかと思うんですね。ところがすぐにイエス様って声かけることはできない。まずフィリポにお願いするんですね。で、このそれを受けたフィリポもまたすぐイエス様のところに行かないで、まずアンデレに話すということがなされているんですね。で、2人はようやくフィリポとアンデレはイエス様のところに行くわけですけれども、なぜこんなぎこちないやりとりかというと、答えは一つしかなくて、イエス様を訪ねてきたのはユダヤ人ではなくてギリシャ人だからなんですね。で、当時の社会ではユダヤ人は異邦人とは交わらない、交際しない、お話もしない、会話もしないんですね。それはユダヤ人だけではなくて異邦人も知っているわけですから、このギリシャ人たちはとても直接お会い していいお方ではない。自分たちがイエス様にお会いするのにはふさわしくない。だけれども何とかお目にかかりたいという思いで、まずはフィリポにお取り次ぎをお願いした。取り次いでもらおう。でフィリポもやっぱり、あ、ギリシャ人が来たな、異邦人だ、これイエス様に会わせてしまっていいのだろうか。イエス様はこう温かく受け入れてくださるのだろうか、ちょっと、ためらいがあったわけですね。それでアンデレに相談して、で2人は恐れながら、あの、実はギリシャ人の人たちが主にお会いしたいって来ているんですけれどもって、多分そういう状況で、本当にこの人たちがためらいながらもイエス様に会う。それに対してですね、イエス様はどういう対応をなさるか、もう 100% 全力なんですね。人の子が栄光を受ける時が来た。なんだギリシャ人が来たのかとか、今さら驚くとかそういうことは全然ないですね。むしろもうすべてを悟ってご存知でおられたかのような、そういうお答えなんですけれども、人の子が栄光を受けると、栄光というのは何て言うんでしょうかね、まあ、神様がご自分を神として人々の前に表す、姿を表す、そのありようが栄光を受けるということになるわけですけども、ユダヤ人だけではなくて異邦人も、ね、キリストのもとに来るんだ。神の子キリストというのは、もちろんユダヤ人の救い主でありますけれども、同時に全世界の人々の救い主でもあるんですね。神様は万物の創造主ですから、万物の創造主であれば万物の救い主でもあるんです。ギリシャ人もやってきた。今まさに人の子が栄光を受けるとふさわしいと思われたんでしょうね。もう全力で大歓迎、温かく迎えてくださって、全力でこの後ご自分を明かしする、そしておすすめをしてくださるんです。私はこういうもので、あなた方はこのように生きなさいということを、もう 100% 全てを振り絞るようにして受け入れて導いてくださるんですね。その中で何とおっしゃったか、これ有名な箇所なんですけども、一粒の麦。キリスト教系の書物の出版社で一爆出版なんて、一粒の麦って書いて一爆出版なんてあるんですけれども、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。これからご自分が何をなさろうとしているかを、このギリシャ人たちも含めて、そこにいた人々に示してくださっているんですね。一粒の麦というのはもちろんイエス様のことですね。地に落ちて死ななければ一粒のままだ。イエス様は神様の御心を忠実に行う神の子、尊いお方なんですね。だけれどもイエス様お一人が輝いているだけではダメだということなんですね。イエス様お一人が神の御前にふさわしいお方で、そのお方だけが清く正しく生きていればそれでいいんだというわけにはいかない。死ななければ一粒のまま。主はこれから何をなさろうとしているか、十字架の死に赴く、そしてもちろん復活はあるわけですけれど、まずは死ななければならない。 だが死ねば多くの実を結ぶ。これがイエス様がこれから死ななければならない目的、理由なんです。多くの実を結ぶために私は死ぬのです。それを今来たばっかりのギリシャ人の人たちも含めて伝えてくださっているんですね。多くの実を結ぶというのは、神の子が死ぬことによって多くの人々が誠の神を知ることに、誠の神を信じる、その誠の神を信じる生き方へ、光り輝く生き方へと導かれることが多くの実を結ぶ。そのためには一粒の麦が落ちて死ななければならない。それ以外に方法はない。これが私たちの神のご自分を表す唯一の方法なんですね。なぜ死ななければならないか。それはこの世界が闇だからなんです。闇というのは神様を理解しない、受け入れない、否定する、背く、その諸々の闇を表している。闇というのは、まあ、今世界は闇というふうに申し上げたんですけれども、世界という無生物無人称ではなくて人間の集合体である世界なんです。人格があるんです。世界に人間は闇だということにもなるわけであります。人間の心は闇だから神を理解することができない。その人間の心の闇に光を灯す唯一の方法が、一粒の麦が地に落ちて死ぬということなんですね。巫女が十字架でご自分を捧げる。そこでようやく光が、この世の闇に光が灯るんだ。そのために巫女は死ななければならない。そのことをここで全力で教えてください。私はこういうものなんだ。この世界には今闇ということをお伝えしたんですけれども、いろんな宗教、また神や仏として崇められているさまざまな神仏がどうでしょうか。そういう諸々の教えは私たちに何をもたらしてくれているでしょうか。 NHK の、まあ、教育テレビでですね、宗教の時間なんていうのがありまして、とてもいいことはやっているわけですね。もちろん人間には宗教というものは必要だということは感じるわけですけれども、中には怪しいものもあるんですね。まあ、NHK のこの番組が怪しいということではなく、新興宗教の中には怪しいものがある。若い人はもう知らないわけですけれども、ここにいる私たちのほぼほとんどは思い浮かぶのはオウム真理教なんですね。今は3つの後継団体に分かれているということですけれども、あれは何だったんだろうかと思い浮かべると、結局教祖様や一部の上級幹部たちの居心地のいい、都合のいい世界を作りたいというだけではないか。お金とかですね、名誉とか、そういうものが欲しい、そういう世界を作りたい。そういう宗教というのは珍しくない。程度はあって、もちろん全ての信仰宗教はおとなしく健全にやってるかもしれない。あんなテロみたいなことはやらないかもしれない。だけれども自分の世界が欲しいからやってる教祖様の中にはいるんじゃないか。ただ 信仰宗教だけを批判して済まされることではなくてですね、多くの正統的伝統的宗教の中にももちろん問題はあるんですね。教会にもその批判は向けられなければならない。牧師が教会のお金猫ばばしちゃいました。牧師や神父が子供にレイプをしちゃいました。パワハラセクハラしちゃいました。残念ながらそういう話は聞こえてくるんです。私たちは何を信じているのか、本当にその根本が問われるわけですけど、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。主はこういう闇の世界を、そのために光を灯すためにご自分の命を捨ててくださる。罪深いこの世のために、もしかしたらご自分を敬うどころか蔑む裏切る人々のために死んでくださる。どこまでも低く降りてきてご自分を与えて与え尽くしてくださる。そのために来られた。それが誠の神なのだということを示してくださっているんですね。宗教が悪いとか何かを信じることが良くないっていう風潮も残念ながら現代の社会ではあるんですけど、信じていいのか悪いのかという、それは本質的な問題ではないんです。誰を信じるのか、どなたを信じて、どなたに誰に従って生きるのかというのが一番大切なのであります。当てにならない人間のためにも死んでくださったお方の、そのお方を信じて生きる。そのお方に従って生きる。それが何よりも尊いこと、必要なこと。宗教を信じる、信じない、そういう問題ではなく、この神の子、このお方を信じる。そのことへと目を向けさせられる次第であります。そのために主は一粒の麦となって地に落ちてくださる。ここに誠の神がいるのだ。世の中神仏として崇められるものはいくらでもあるんです。だけれどもふさわしくないもののためにどこまでもご自分を低く下げて全てを注ぎ出して与えてくださるお方が他にいるだろうと思わされるんですね。これほど確かな神は他にはおられない。これはもう断言できることなんですね。そのお方と出会い、またそのこのお方に従っていきたいと、もし少しでも思わせていただけるのであれば、この25節以降の生き方へと導かれていく。自分の命を愛する者はそれを失うだ。この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命にいた。自分の命を愛する者、それはここぞという局面でキリストではなくキリスト以外のものに従ってしまうことが自分の命を愛する者、 世の中の考え方とは真逆なんです。世の中の基準というのは自分の命を愛するのは当たり前です。自分を愛して何が悪いんだ、自分を一番大切にしなさいなんて、そういうふうに教える場合も、そういう言葉も聞かれる。それはその自分を大事にしろという文脈によっていい時もあれば良くない時もあるわけですけれども、これはどういう場面を想定しているか。私はどうしても最近のニュースの中からですね、森友学園の問題を思い浮かべてしまうんですね。あの事件が起こった時に元財務省の出先機関の職員の方が自殺してしまわれた。文書改ざんを要求されて、抵抗はしたけれどもやはり組織の圧力に押しつぶされ、両親の呵責に苛まれてその方は亡くなれた。最近その方の死期が現れた。その亡くなった元職員の奥様は国と元理財局長に裁判を起こしているわけですけれども、この問題でですね、例えば安倍総理とか麻生財務大臣を悪者にして済まされる問題なのかと思わされるんですね。忖度の上にあぐらをかいている一部の上の人たちだけが悪いことなんでしょうか。忖度することを迫る一部の中間的な人たちが悪いんでしょうか。それとも忖度せざるを得ない現場の末端の人々が悪いのでしょうか。どこかだけに問題があるということではないと思うんですね。一人一人が問われているんです。どうせ日本社会は忖度する社会だから、周りが世間が要求しているから、そうやって言い逃れすることはできないのではないか。自分の命を愛する者はそれを失う。この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に行った。この御言葉は一人一人に問われています。世間に対してももちろん語られてはいるんですけど、自分はどうなのか、あなたは神の御前においてどうなのか、私はどうなんだろう、問われている。上の人たちが悪いとかそういうことではない、世の中が悪いそういうことではない。もちろん世の中は悪いんですけれども、それに従ってしまう私はどうなんだろう、何者なんだろう。神様の御前で同じように忖度ができるのか、忖度をさせてしまうことができるのか。結局は一人一人の問題ではないか、そう気づかされる。多数派の方が圧倒的に強いわけですから、少数派の人を責めるのはもちろんフェアではない。一番組織の末端の人を責めるのはフェアではない。だからといって、じゃあ親分だけを悪者扱いにして、これ何の解決にもならない。こんなどうしようもない人間社会のためにも主が命を捨ててくださったんです。あなた方は光の子となりなさいと。もしかしたらそんな御言葉を手でもないと思うような人々が多くいるかもしれない。そういう世の中一人一人に向かっても主は全力で語ってくださっている。 私がいるではないかと主は語ってくださっている。この世で自分の命を憎む、これは言葉で語られているよりもはるかに難しいことだというのは重々承知の上なんです。それを、その自分の命を憎むことができるのか、その時に一粒の麦がいかに尊い死を遂げてくださったか、そこに目を向けさせられる。そうなるともう誰かのせいにはできない。人々の顔を見渡して、まあみんな忖度してるから俺もいいや、そんなことはとてもできないのです。その中で主は、私に仕えようとするものは私に従え。そのことと25節の言葉はもうほぼ被ってくるんです。キリストに従う者はキリストに仕えようとする者はキリストに従え。これ言葉はすごく単純なんです。当たり前のことが言われているんですけれども、自分の命を愛するときにはそれが見えなくなってしまうんですね、この御言葉は。今姿が見えていないイエス様のことよりも、姿の見えるおっかない上司とか先輩とか、そっちの方がやっぱり怖く感じてしまうことがあるかもしれない。だけれども、ここでの出来事というのは、この御言葉というのは究極的な御言葉なんです。社会で起こる一場面にももちろん適用される御言葉ではあるんですけれども、その場限りの御言葉ではないんです。永遠につながること、私たちの命そのものにもつながる御言葉。今日の修法のメッセージにも書いてあるんですけど、どんなおっかない人でも、どんな強い人でも、どんな大金持ちでも、いつか必ず死ぬんです。どんな愛する人でも、どんなに憎たらしい人でも、死んだら焼かれて骨だけになっちゃう。何が残るんだろうか。主は永遠に残る価値を私たちに与えてくださっているんです。その場限りではない。永遠っていう言葉、あんまり日常では使われない。だからこそ教会ではしっかりと使いたい、語りたいという思いがあるんです。永遠につながることというのであれば、逆に言うと短期的には結果が見えないかもしれない。自分の命を憎んでキリストに従うことで世の人々からは疎まれる、蔑まれる、嫌われる、もしかしたらボコボコにされる時もあるかもしれない。だけれどもそれを恐れて永遠を失ってしまっていいのかということまで問われる。いや、そんな永遠のことなんてとても今は考えられないよっていうふうに思うときもあるんですけれども、神様の私たちに対する熱い思いっていうのはその場限りではない。永遠なの。この十字架、それによって表してくださった。今私は心騒ぐ、何と言おうか。父を、私をこの時から救ってください。イエス様だって怖かった。死を恐れる。 決してわいやった行くぞそんないい加減なものではない。このお方ですら恐れるものが弟子に裏切られ見捨てられ、その孤独の中でただお一人し苦しみ抜いて死んでくださる、その覚悟、その真剣さを持って私たちについてきなさいと招いてくださる。こういう時代だからこそますます一粒の麦、地に落ちて死ななければいけない一粒の麦のことを思いたいんですね。それで多くの実を結ぶということはただ良かったねハッピーエンドということではないんです。私たちもまたイエス様のような一粒の麦のように生きるものとしてまた死ぬものとして招かれている。人ごとではないんですね。私たち自身もキリストのように生かされていく。不都合なこともあるかもしれません。だけれども主はこの世を愛してくださった。到底愛しようのないほどに腐りきった、汚れきった、罪にまみれたこの世を愛してくださっている。私たちもまたその世を愛さないわけにはいかない。そのことを改めて思い出しています。最後に一言お願いいたします。天の父よ、あなたは御子を一粒の麦として与えてくださいました。感謝いたします。私たちはその大いなる御業にお応えできるほどの器ではないかもしれない。しかしあなたはそれでも私たちを見せてくださいました。招いてくださいました。取るに足らないものでありながら招いてください。だからこそ私たち自身卑下して取るに足らないということはできません。どうか小さな光ではありますけれども私たちの心に光ますます輝かせてこの闇の世を照らすものとしてどうかお使わしください。御子が一粒の麦として死んでくださったように、そしてその実り私たちの心に光を灯してくださった。その光をもってこの世を照らすものとしてどうか私たちの永遠の命を紡げて輝かしい人生を歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。唱詠賛美歌542番、その後祝祷を持って礼拝を終わります。ご起立ください。その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。